消費税ゼロ、国民の力で実現せよ。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
はい、今日はあの6月8日の午前10時半ですね。
はい、
非常事態宣言解除になって少しずつ世の中がね、
そうですね、
動いてきてる、まあ、感じで、でまた今日も京都暑いですね。
暑いです。
これで8月とかだったらどうなんやろみたいな。
本当ですよね。
ね。あの、新聞報道によるとね、
はい、
あの、夏みんな無理してね、あの、マスクしてたら熱中症が増えて、そっちで医療崩壊するんちゃうかっていうね、記事が普通に出てましたよ。
また次から次から問題が出てきますね。
そうそうそう。別に僕らコロナだけで死んでしまうわけじゃないですからね。いろんなことに気をつけなあかんという。
そうですね。
まあ、ことなんですけど、まあ、健康もね、大事にせなあかんのですけど、
はい。
経済やばいですね。
やばやばです。
僕ね、なんか痛いなと思ってる時に熱いお風呂入ったら手怪我してて痛くても忘れるじゃないですか、はい、手痛いの。
ああ、ちょっとこう麻痺する感じですかね。
そうそうそう。で、熱いのなくなってきたら痛くなるじゃないですか。
あ、なります、なります。
なんかそんな感じですね。
ちょっともう。
コロナコロナ思ってましたから、もうオンコロナってなってたところはちょっと抜けたから、
はい、
ちょっとこう気持ちが普通になって、
うん、
いや経済ボロボロやん、これもう。
そこにみんながね、目が行くようになったんですね。
そうそうそう。っていうか、もともとね、これも言ってもせんない話ですけども、
はい、
コロナまでね、消費税でボロボロだっちゅう話だったんですよ。
7% ぐらい下がったんですよね、
う
ん、増税して。
そうそうそうそう。もうそれでもね、えらいこっちゃ言ってたんですよ、
うん。
その頃ね、そらクリスマスパーティーはやるわ、忘年会はやるわ、そらもう、お正月でどんちゃんするわ。
はい。
大変な経済、行動をやってたわけですよ、当時は。
みんながね。
それでも冷えた冷えた言っとったんですよ。
うん。
で、今それ、なんか、何ですか？ 3 密避けろ？
はい。
ソーシャルディスタンス2メーター取れ？県境またぐな？
はい。
もう言ってるじゃないですか。
はい。
だから 10% のその悪影響はそのままあった上で、オンコロナですからね。
とんでもないですね。
いや、これね、大変なことになってるわけですよ。うん、で、これもさすがにうちの国の政府はね、もう相当出来悪いんですけど、日本国政府って。
あら。
アメリカ政府、イギリス政府、フランス政府。さらに言うと中国政府に比べてもですね、まあ、経済政策っていう点にしたらですよ。
はい。
もう史上最低級なんですよ。
辛い。日
本政府って。これも全然あかんなっていうとこなんですけど、こんだけ経済悪いと、さすがにちょっとやばいなと思って、
うん、
まあ補正予算をね、
はい、
組まはったんですよ。
はい。
で、第一次補正予算が25兆。
はい。
二次補正予算が32兆って言ってね。
はい。まあ、
二つ合わせて、57兆。
はい。
これまあまあ、まあまあですよ。
うん。
まあまあ。
うんうん、
でも全然足らないですけど。
で、
ほんまだと三次補正とかもいかなあかんのですけど、
はい、
まああの予備費とかがあるか、あったりとかして、またこれ後で言いますけども。
はい。
まあとにかくまあお金もまあ足らんのですけど、うん、まあまあ、よう頑張ったと。あかんたれの政府ですけど。
はい。
そしたらいよいよ本丸はね、やっぱね、消費税ゼロですよ。
そこが要ですね。
消費税ゼロですよ、
うん、
これね、一次補正二次補正分かったと、もう安倍晋三さんよく頑張りましたと、
はい、
岸田さんも頑張ったと西村さんもよくやりましたねと。
そうですね。
麻生さんはどうか知らんけど、まあまあまあまあ君も頑張ったんやろと。せやけどちょっとやってるやらなあかんこと忘れてないかと。
はい。
もともと僕らコロナ来る前何苦しんでたか覚えてはりまっかと。消費税 10% でどんだけおたくら日本経済悪しはったんだかと。
そうですよ、
ね。だからね、やっぱり今こそね、これコロナからの復活をしなあかんわけでしょ。
はい。
で、また第二波来たらまた八王子おじさんとか出てきてね、
うん、
でなんかロックダウンまがいのことされてしまって経済またボロボロになるかもしれないじゃないですか。だからなんとかね、このあったかいうちに、
はい、
こう経済回そうかなあかんわけです
、うん、
だから回すためにもね、もう絶対消費税ゼロにせなあかんぞという話を今日はお話したいと思います。
熱くよろしくお願いします。
はい、熱くね、話したいなと思います。
聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。
大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中。大阪運輸倉庫で検索。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは消費税ゼロを国民の力で実現せよ。
その通り。もうそれをもうあと20回ぐらい叫んで終わってもいいぐらいです。今日はもうもう皆まで言わんでも分かってるやろと、
うん、
もう分かっても岸田君もね、
はい、
西村君も、
はい、
安倍君も分かってるやろと思うけど、
うん、
もう次、
うん、
今までは辛抱をしだったけど、
うん、
こっから消費税ゼロじゃなあかんやろと、
うん、
まずね、いろんなちょっとデータをねさっとご紹介したいと思いますけど、
はい、
サラリーマンさんを対象にしたアンケート調査っていうのがね、
はい、
まあ、あのつい先日行われて、
はい、
そのアンケート調査によるとね、何を削ってますかと、
はい、
ね、そしたらもうやっぱりね、消費がねすごい削ってはるわけですよ、うん、外食やとか、まあ、そんなん削ってはるわけですよ、
うん、
それでもそんだけやってても家計苦しいと、サラリーマンさんね。で、何パーセントの人が苦しいって言ってるかっていうと、会社員ですよ。これ会社員さんで自営業さんじゃなくて会社員やから、比較的まだお金持てるはずですよ、
うん、
サラリーがあるから。やっぱり 75% 苦しい言ってるんですよ。
めちゃくちゃ高いですね。
だからね、これやっぱボーナスが少ななったり、サラリーマンの給料が減るっていうのは、なんか残業代とかなんかそんなんですかね。会社員やのに 75% 言ってるわけですよ。で、これ会社員さんでそうですかね。これ自営業さんとかやったら偉いことですよ。
うん、
これね、別のね、消費の調査。全国の家計の調査なんですけど、
はい、
前年比でまあ 11% 消費が減ってると。これ4月ですね。4月減ってると。で、何削りましたか言うとね、外食が 67% 減。
おぉ。
そら、外食産業が 67% 減になってるってことですよ、そのものね。でね、パック旅行費は 97% 減。
これ、ちょっとびっくりですね。
そら、まあそうですよね。今の雰囲気でパック旅行行ってきますってないですからね。で、これパック旅行屋さん、これもう大変なことに。
そうですよね。
なってるわけですよ。ね、さらに交通事業者さんね。
はい、
僕のあの、卒業生とかで、まあ某大手飛行機会社勤めてて。もうめちゃくちゃですわ、もうと、
うん、
でも内々の情報こうなんですよ、これあかんやろお前って、いやちょっと公表できるやつ教えてくれって。で、まあほとんど一緒なんですけどね、公表できるやつで、それ見たら直近がね 97% 減ですよ、
うん、
やっぱパック旅行と一緒ですよね。
一緒ですね。
だから飛行機会社の収入だから、国内線 97% 減って、国際線もっとひどいですね、
うん、
だから 97% 減
に、空港本当に人っ子一人いないっていう状況ですよ ね、
うん、だからね、これ普通の国どうやってるかって言ったらね、こうやったらもう潰れるからって言って全部買収してるんですよ今国が。
あ、
もうだってしょうがないじゃないですか、国有化しなあかんから。だから飛行機会社の国有化が進められてるわけですよ。
そうなんですか。
だから日本もね、だから同じような状況やから、やったらええのにね、もうそういうことしないんですよね。
うん、
JR 東海とかも、もうガラガラですからね。
ガラガラですね。
9割乗ってないから。
うん、
で、JR 東海なんて、ドル箱は東海道新幹線しかないですからね。あとは赤字路線いっぱいあって、
うん、
でも、あの新幹線で儲けるっていうビジネスモデルだったわけですよ。
はい、
だからそこがあかんから、もう、日の車ですよ。
本当ですね。
だからね、普通やったらね、あの、この国有化しようかいうぐらいの議論がね、出てくるんですけど、この国はもう竹中平蔵とかっていうね、まあそんな名前聞いても誰かわからんっていうぐらいでいいですけど、そんなやつがおってね、なんか、
はい、
いや、民営薬はいいんだよみたいなね、まあ、すっとんけのこと言ってるやつがおるわけで、小林慶一郎とかでわけのわからんやつもおってね、まあ、こいつが政府のなんとか委員会とか入ってね、
はい、
で、まあ民営薬することがいいんだよと、まあ言ってるやつがいっぱいいるんですよ。だからね、JR とか、ANA とか JAL とかね、こういうものが国有化されることは万に一つも。ないし、交通は崩壊って言われててね。で、もうタクシー会社なんかバタバタ今地方で潰れていこうとしてますし、バス会社ももう早速潰れてますし、
はい、
この状況が8月まで仮に続いたら、我々の学会のアンケート調査では半分の交通事業者さんが倒産するんちゃうかと言われてると。まあ、そんな状況なんですよ。
はい、
だから交通屋さんも、
はい、
外食屋さんもパック旅行屋さんも でそれに関連する事業者さんもみんな潰れそうになってると、うん、でかつあのそうなってるから給料が少なくなってるから家計が苦しくなってると、うん、家計が苦しくなってるからお金使わへんからいろんなビジネスがダメになるっていう、まあ、典型的なデフレスパイラルに、
もう悪循環ですね。
でこれをねもう下げるためにはもう消費税を下げるしかないわけですよ、
うん、
これね先ほども申し上げましたけどサラリーマン 75% しんどい言ってて、
はい、
それで自営業も入れたらもう自営業の人とかって9割とかでしょう、うん、おそらく儲けてる人も中にはいるでしょうけど、だからね8割9割が家計しんどい言ってるんですよ、
うん、
しんどいってどういうことかっていうと欲しいものが買えないってことですよ、
はい、
パンが買えない、米が買えない、そういうことですよ、
うん、
野菜が買えない、必要最低限のお金とかもね出せないということになってますから、だからそういうのを救おうと思ったら、
うん、
全部商品の値段を一律 10% 下げる消費税ゼロが一番効果的なんですよ、
うん、
これよくねあの消費税ゼロにしたってもともとコロナ禍ではあみんな購買意欲がないから あんまり意味がないとかいうアホなこと言ってるやつおったんですよ。確か麻生さんと置いとったんちゃいますかね。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですよ。ほんと。
あ、そうなんですね。
ほんとね。いや、消費税なんてね、もうみんな購買力ないんだから、上げてもしょうがない、下げてもしょうがないんだよな。
ちょっと似てます。
これね、まあ、言うてはるわけですけども、はい、でもそう、そういう状況じゃなくても、75%、80%、90% の国民がしんどい言うてんねんから、値段下げてあげましょうってことなんですよ。はい、普通考えたらまあそう思うんですよ、
うん。
だからね、ドイツは実際下げたんですよ。
あ、そうですよね。
下げたんです
よ。ニュース見ました。
ね、立派なもんですよ。メルケルなんてもう日本の麻生さんと同じぐらいもうガチガチの緊縮主義者だったのに、いや、この状況を見たら、うん、あの政治の状況を置いといて、国民のことを考えるとちゃんと下げなあかんということで下げはったわけですよ。
素晴らしい。
ね、で、これあの、ちょっと前ですけど、イギリスはね、多分リーマンショックの時には消費税バンと下げてますから。だから、そういうことはね、結構ヨーロッパではまあ、是々非々でやるわけですよ。
政策の動きが早いですよね。
そう。
海外って。
いや、だからね、政治が機能してるんですよ。
うん。
とか、日本はね、政治が機能してないんですよ。彼らは、あの、国民を救うために何かをやるっていうよりも、段取りしてるんですよ、ずっと。
段取り？
わかりますかね。サラリーマンって段取りがあるんですよ。
はい。
これやろうと思ったら、あの、部長が反対しおるなと。
はい。
部長の上の本部長、にちょっと相談して、本部長はお前仲良かったよなと。お前ちょっと行って本部長にちょっと話して、
うん、
本部長が納得してもらってからこいつにちょっと言ってもらって動かそうぜとかって、そういうことをサラリーマン。
もう今聞いてるだけでもまあめんどくさってなります。
言っときますけどね、大人の世界ってこうなってるんですよ。
うわ
でね、僕内閣官房で6年おったでしょ。
はい。
基本これだけ。
僕
の仕事の首くりんこれ。
そうなんですか。
マジでですよ。マジでこれですよ。
うわ
考えることなんて全体の 1% ですからね。
ええー。
あとはね、だから人間がどう思ってて、誰が誰のことが嫌いでとか大事なんですよ。
あー、なるほど。
そういうね、
この関係性が。
で、どういう、この法律の、からすると、あそこの会議ここで通しとかなとかね。
うんうんうん、
ずーっとそれやってるんですよ。だからね、日本はね、なんか、まあ、外国もそういう手続きあると思うんですけど、日本はね、その手続きに費やす時間が圧倒的に多いんですよ。
あー。
で、外国は、すぐ議論終わって、あ、わかった、それやろうって決まるんですよ。僕だって、スウェーデンの客員教授やってますからね。
はい、
今年残念ながらちょっと行けてないですけど、
うん、
まあ、毎年行ってますけど、ね、彼らの議論なんてもう3日おって、論文7、8本ぐらい議論しますからね。
ほう、すごい。
ほんまに。で、あと学生パーってやらしても終わりですよ。で、まあ、あともずっとワイン飲んで、酒飲んで、
うん、
で、ステーキ食べて、帰ってくるわけですよ。
もう、日本人の特徴なんですかね、そういうのが。
そうなんですよ。うん、だから全然ダメなんですよ。でね、うん、そういうのがあるからね、消費税を下げることもできないのは、これ普通考えたら下げるわけですよ。ドイツとか、イギリスとかみたいね。
はい。
下げないのは、例えば、アマリさんっているでしょ、うん、ちょっと顔の長い、こう、ビヨーンと伸び出しておやったアマリさんね。
はい。
昔髪の毛黒かったら先白になって、こう、ビヨーンと伸びはったね。
はい。
とか言
い
張りますけど。
はい。
なんで消費税下げへんかというと、上げるのにどれだけ苦労したと思ってるんだと。
何それ
平気でそういうこと言うんですよ。信じられなくないですか。
信じられないですね。
いや、こっち死にかけてる言うてんねんみたいな話ですよ、うん、これね、全く同じセリフを二階先生も言ってます。それでね、例えばこれ磯崎さんっていうね、これ昔官邸にも言い張った人ですけど、
はい、
これは全額休業保障とかしたら、
うん、
国は財政破綻しますと、だから休業保障しませんって言ってるわけですよ。
なんで？
で、これ、だから要するに、この論理で言ったら、いや、消費税減税をしたら財政破綻しますと。まあ言ってるわけですよ。
なんで？
まあまあ、それは言ってないけど、まあ同じようなこと言ってるわけですよ。さらにね、もうこの、例の親父もこう言ってるわけですよ。
社会保障のためには、消費税は必要なんでございます。言うとるわけですよ。
い
や、だから、お前なと、聞けと、
うん。
社会保障のための財源を確保するには、税収を確保する必要があるでしょうと。
うん。
そりゃそうだよ。
ね？
あ、言うでしょ。
はい。だから
税収確保するには経済が良くないとダメじゃないですか。
そりゃそうだよ。
ね。そしたら経済を良くするためには消費税は減税しなダメでしょ。
それはダメだな。
なんでやねん。
なんでやねん。
なんか俺は政治がやってるんだみたいなね、うん、なんかもう何してんねんと。
ね、
だからもうこのバカバカしいね。だから要するにね、なんか政治家ゲームやってる、政治家ごっこっていうかね、政治家ゲームみたいなもんで、なんか俺たちはさ政治家なんだよみたいな、俺ってさ政治家やってんだよみたいな。
そんな人についていきたくないです。
いや、ほとんどねそういうねアホヤンキーと一緒なんですよ。
俺は政治家なんだよって本当に言ってる。俺はさやっぱさ政治家やってんだからさみんなついてきなよって、ついていかへん言
う
てんの。
いやもう
変、
誰がついていくねんですよそんなの。ね、でそういう変なヤンキーさんをおちょくった歌を今日はご紹介しましょう、はい、オフスプリングの Pretty Fly。 週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。1、未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
オフスプリングでプリティフライお届けしました。
これまあ22年前ということですね。なんか聞いたことあるでしょ。これ
ありますあります。
これ日本でも結構流行ってましたしね。
はい、
うん、僕の曲好きだったんだ当時、めっちゃ好きでよく聞いてました。これ CD 持ってました家に。
そうい
や、そういや、その時買いましたこれね。そう、これ98年のヒット曲でアメリカーナっていうね、
はい、
CD で、でバンドがオフスプリングね、うん、これパンクバンドですね。
はいはい、
まあ、パンク言って昔のセックスピストルズとかクラッシュとかのほどの、こう、なんていうか暗い感じじゃなくて、もっとこう明るい感じのパンクになってきた頃の、まあそういうパンクですね。ちょっとファッション的にこう思想性がなくなってきた、まあ、パンクですけど、このプリティフライって何かっていうとね、これ可愛いハエかなと思ったら違うんですよ。これね、フライっていうのはね、これね、アメリカンスラングで、俗語っていうんですか、
はいはい、
俗語でこれかっこいいやつってことなんですよ。
へー、
ファイっていうのは、彼はなかなかいけてるなーって、生かすって、飛んでるみたいな感じですよね。
あー、なるほど、なるほど。
飛んでるって日本語では言わへんけど。
いや、でもなんとなく、うん、ね、
ファイ、ファイ。で、プリティってめっちゃかっこええってこと。
うん、
めっちゃかっこええやつ。でもこれ基本的に黒人の言葉なんですよ。黒人のかっこいいやつのことをフライって言って、プリティフライなんですよ。Pretty fly for a white guy っていうんですよ、歌詞でね。うん、for a white guy。だから白人の男のくせに、
うん、
まあちょっとかっこいいみたいな。っていう歌詞なんですよ。で、こいつね、僕、この曲何が好きかってね、プロモーションビデオなんですよ。
はい。
これね、こんなヒョロヒョロのやつが出てきて、こうやって出てくるんですよ。こうやってラジオで全然。
なんか踊ってるんですか？
こう、なんか全然ラジオでは伝えられへんけども、こうやって出てきて、こうやって、はい、プリ、こうなんかこう、なんちゅうんですか？
なんかイエーイみたいな。
イエーイみたいな。指3本立てて、イエーイみたいな。
はい。
で、こうなんか似合いもせん、なんかこう、ネックレスのジャラジャラみたいな。
はい。
つけてね、車こうオープンカーでガーって行きよるんですよ。
イメージできますね。
ね。それでこうやって、それで、もう全然モテへん。なんかガリガリの男でね、あおちゃおうかみたいな。それでなんかこう、踊りまくったりとかする。その黒人がこう、ブレイクダンスしてるとこに行って、こう、なんかこうやって盆踊りみたいなのするんですよ。でも黒人の人がなんじゃこいつとか言って。でも、なんかみんなに失笑を買うんですよ。ほいで、ってやってたらもうなんかこう、もともとこのアホな男はね、なんか女にモテたいんですよ。
うん、
女にモテたいからこうやっとるんですけど、もう女どもがこうやってアホちゃを変えて、めっちゃ可愛い女の子がいっぱい来て、その男を担ぎ上げて、そのプールにバーン放り投げて、ボチャンってなって、びちょびちょになるっていう映画なんですよ。イケてる感じやと思ってるけど、めっちゃアホっていうことを言ってるんですよ。
あー、なるほど。
まさに日本の政治家。
本当ですね。
日本の自民党の保守政治家たちのほとんどがこれ。 自民党に限らないですね。今の俺偉いと思ってるやつは民主党系も自民党系もみんなこの手合い。
周りから見たらなんやあいつっていうことですね。
もうみんなめっちゃ失笑してるし、役人どもかってね、うん、心の底でめちゃくちゃバカにしてますからね、政治家のこと。先生先生言うてますけども、陰言ったのあいつはほんま頭悪いな。
でもなんかそういうところ全部綺麗に一回してほしいですね。
ほんまに。なんかね、このね、なんていうか政治家のふんぞり返るとね、うん、ちょっと無理なんですよ。だから何本言ってもね、これこれこうでしょってデータ見ても、いや、藤井君まだ分かってないなと。消費税はね、上げとかなきゃダメなんだよ。直感比率がどうだろうこうだろうって財務省から聞いたことビャーって繰り返すだけで頭、すっからかん何も考えてへんで、プリティフライフォアホワイトガイですよ。だから、うんうんうん、全然いけてないのに、なんか、いけてる、いけてると思ってるようなやつなんですよ。で、いけてると思ってるから何本言っても聞かへんんですよ。
あー、言うこと聞かないんですね。
これが、日本で消費税が 10% になった根本的な原因です。
あ、そこを変えないともうどうしようもないんですか。
でね、これを変えるのなかなか難しいんですけど、彼らがね、恐れるのは一個しかないです。
何でしょう。
選挙で落ちること。
あー、やっぱり自分のこと。
そう。だから自民党の人気が落ちることがめっちゃ怖いんですよ。だから、前、検事総長のね、法律の改正の時ね、
はいはいはい、
変える変える言うて、今までのパターンやったら数の力で絶対変える言うてたのに、うん、今回に限ってはなんか検事総長に反対しますみたいなハッシュタグが、めっちゃ流行ったじゃないですか。
あ、SNS で。
SNS 上で。あれ、僕もあれ書きましたけどね、同じセリフ繰り返しましたけど、藤井さんもこんな関わるんですね、とか言って、うんうんうん、言われましたけど、いや、これはちょっとあくまでも、あまりにもおかしいやろ、というので、あれを見た、官邸自民党幹部は、あ、やばーと思って法律を撤回したんですよ。
ええ。
まあ、撤回までいかなくて、もう一回秋になったらもう一回やろうと思ってますけどね、彼らね。
じゃあ、思ってますけどね。その、ちょっと国民の声が届いたっていうことなんですね。
だからね、やっぱりね、人気が下がって、俺ら安定政権できるのちゃかって、ビビらされたら、やりよるんですよ。はあ、
ということは。
ということはですよ。
もっと国民が、消費税を下げてと叫べば。
そう、消費税ゼロ。
わあ、
消費税ゼロ。
みんな言いましょう。
この番組もそれですよ。
本当です ね。
このこっちの方ももう全員そうですよ。
はい。
もう皆さんも消費税ゼロ。
この番組のやっぱりキーポイントというか。
そうね。で、ツイッター出すときはハッシュタグ消費税ゼロ。
はい。
もう何やってても消費税ゼロ書いたらいいんですよ。もう、うんうん、今日は暑いな消費税ゼロ。
ちょっと関係ないけど。
なんかそろそろスイカ食べたら落ちたいな消費税ゼロ。ね。昨日はホタル出たら消費税ゼロ。もう何でもいいんですよもう。ね、もう何千字綺麗やったら消費税ゼロですよ。ね、
はい。
これできましょう。
だからみんなでちょっとね、うん、声を上げていけば可能性が出てくるっていうところですね。だから
プリティフライドもちょっとプールにポチャンと沈めましょう。
週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は6月8日の午前11時頃にね、収録をしていますが、編集長、
はい、
来週の16日に、
う
ん、いよいよ表現者クライテリオンの最新号が出るんですよね。
で、今回はね、もうがっつりコロナいきます。
あ、言ってはりましたね。
コロナが導く大転換。
はいはい。
感染症の文明論。これはね、がっつりいきますよ。その感染症対策、ウイルス学、食糧危機、大恐慌、極東の軍事状況、それから文明論、それから文学論、はいはいはいはい、でゲストもね、多彩ですよ。今回は世良雅則さん、
あ、はいはい、
ロックでコロナをぶっ飛ばせ対談、
いやー、これやりますよ。いい
ですね。もう、三沢和親も出てきますよ、途中でね。
あら、
三沢和親対世良政則トークですよ。
はい。
で、小林義則さん。
あ、前にもね、
そう
対談ありましたよね。
うん、あと、養老孟司さんとかね、うんうんうん。そういういろんな方に出てきていただきます。これね、交互期待。来週にね、もう渾身の一冊出しますから、ぜひね、これご覧いただきたいと思います。
結構ボリュームも。はい。ある感じで。はい、皆さんぜひこちら、インターネット、あるいは書店で、表現者クライテリオンの雑誌探してみてください。オフィシャルホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。それでは編集長、今日もありがとうございました、はい、
ね、皆さんハッシュタグ消費税ゼロ、
はい、
これをね絶対忘れないようにしていただいて、いろんなところに書いていただきたいというのが今日の最後の趣旨で、最大の趣旨でございます。ぜひお願いします。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。